皆様、こんばんは。今夕は、先ほど司会者の兄弟が、紹介くださったように、週末の予言、特に自然が回復している、神様の救いが完成に、近づいていく予言がここに記されています。短い箇所ですので、前節、購読して、お祈りをしたいと思います。10節最後の節はご一緒に拝読いたしましょう。イザヤ書第35章1節から10節。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。
盛んに花を咲かせ、歓喜して歌おう。これにレバノンの栄光と、カルメルやシャロンの御光が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の御光を見る。
弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。
心を伝わる者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の得意がやってくる。神は言
ってあなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。
その時、足のない者は草のように飛び跳ねる。血の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に肉が湧き出し、荒れ地に川が流れる。
焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは、アシやパピルスの茂みとなる。
そこに小麦があり、その肉は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。それはその道を行く者たちのもの。そこを愚か者がさまようことはない。
そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってくることはなく、そこには何も見つからない。あがなわれた者たちだけがそこを歩む。はい。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは消え去る、ね、天の父様、平和な世界、またそこには主を信じあがなわれた者たちが集い、そして豊かな平和があるとここに記されております。神様はそのように御国を新しく私たちに導いてくださいます。キリストがそのために来られ、贖いを成し遂げ、また再び来ようとしておられる、そのことを私たちが受け、また信じ証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。大変喜ばしい、証から始まっている予言です。この一つ一つが、キリストによって、成就していることを見ることができます。イザヤは、幻を示されて、語ったかと思います。言葉の予言もそうですけども、もう幻の予言についてはあまりにも先のことが映画の予告編のように、また重なった山々のようにですね、そばに行ってみないと前後関係がわからない、どれぐらい時間や距離が空いているのかがわからない それほど輝かしい光景が、また約束が繰り広げられています。ですから実際それが起こってみないと理解できない部分もありますし、予言としても、前後関係がわからないというか知らされていない預言者たちが語りますので、聞く私たちも怒ってみないとわからない部分が多いのは確かです。キリストでさえいつその時が来るかということはわからないと告げていますので、私たちはこれから先のことをどのようになっていくか、いつなっていくかということは予言することはできず、また無理やりそれを予告すると間違った証になってしまいますので、気をつけたいと思います。しかしイザヤ、彼が予言したキリスト誕生の700年前からその後キリストが壊られて御業をなされたところまではしっかりと記憶されており、また再臨がいつかは分かりませんけども、神様が告げておられる終末の印の一つ一つも少しずつ成就していますので、私たちは長く生かされたものとしてこれを確かめつつ、これからの見通しについて確かに神様の約束の通りになることを信じて証しをしていきたいと思うのです。段落ごとに自然や、また、人間がですね、回復される、見えに見える奇跡と、そして生徒たちへの祝福の約束と、信仰の励ましの言葉が記されています。交互に現れてきていますので、一つ一つ、見てまいりましょう。まず一節二節です。ここには、被造物が回復され、そして特に、この聖地、イスラエルが、住んだ地も、喜びが増し加わる。自然の、豊かな回復と、そしてそこに神様の栄光が現れると告げられています。まだそうですね、このイザヤの時代からですね、このように麗しい、そして主の栄光が満ちたという、片鱗はあったとしても、とてもそのようにはなっておりません。これからのこととして楽しみにしたいと思います。また、その兆しを私たちは見ていきたいと思うのです。物質的な回復は先に印として現れることがあると同時に、霊的回復の予表でもありますので、また私たちが信仰によって救いによって変えられてこそ、自然も喜びを共にして回復していきますので、どんなことが予言されているでしょうか。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせると、サフランが咲き乱れるということもあるかもしれませんけど、サフランのように美しい黄色い花がですね、咲き乱れるように地が輝くというのです。喜び踊りとあります。 そうですね、イスラエルの地には雨季と乾季がありまして、もう川さえも乾季にはなくなってしまう、もう乾いたもう灼熱の地になるのですけども、雨季が来るともうどこからともなく緑が芽生え、そして花が咲き乱れ、そして豊かな実りがもたらされます。もうそれはまさにこの喜ぶんでいるように生き物が、そして植物が咲き乱れ、飛び跳ねる、もうその地面や土地そのものが喜んでいるようになります。そのように、霊的な荒野、そして厳しい自然が、全てのものが喜ぶように回復されるというのです。花が賛美しているように声には現れませんけども、咲き乱れる光景が想像できます。この、荒れ地だけでなく、レバノン、山脈ですね、聖地を貫いています山脈、カルメルというと海岸沿いの高い山です。エリアとバールの預言者が戦った場所、地中海側ですね。でシャロンの遺構というのは、シャロンはこのレバノン山脈から地中海に向けてこうなだらかに下っていく豊かな、草原地です。そうは言っても荒れ果てていましたけども、しかし神様が祝福を持って望まれます。困難があっても救いが完成するときに自然が喜ぶ、そしてそこに住む者たちも喜べるようにされるのです。テキストにも抜き書きしましたが、ローマ人の手紙の8章の20節21節を拝読いたします。19節から、21節までお読みいたします。ローマ人の手紙8章19節から。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。被造物、人間以外の、自然界は罪を犯したから荒れ果てたのではなく、人が罪を犯したためにその罪の表れとして人に支配を委ねられたこの自然界が人を苦しめるものになってしまったのです。それは人類が堕落した創世記3章の時から始まっています。しかし救いが現れると、完成に近づくと、自然も回復すると予言されています。イザヤ書の35章に戻ってください。3節4節は、このように救いの時が来るので、神の民に向けて、たとえ困難があっても信仰によって立ち続けよと呼びかけています。弱った手を強め、えろめく膝をしっかりさせようと。悲しみや困難の中で歩むこともままならない、そんな失望の時代があっても、救 救いが近いと。ただ神様の救いはですね、困難の果てに来ます。イスラエルが当時置かれている状況は、アッシリアに蹂躙されること、かろうじて助かりますけども、さらに神の民が堕落するのでバビロニアに捕囚にされてしまうこと、そして70年とエレミアが予言したその時の終わりに、バビロニアを主がキュロスを用いてペルシャの支配下に置き、そして神の民が約束の地に帰れるように導かれます。もう星の地で命を尽きるかと思ったら、約束の地に帰ることができるのです。それは長い旅にもなります。神様は虐げた者を打ち、その悪に報います。そして信じ続け死を待ち望んだ者たちには良い報いが来ます。救いの時、回復の時です。ですから今困難にありましても、立ち上がり、そして主のもとに行き、また主と共に歩み明かししましょう。終わりの時は福音が全世界に述べ伝えられてから来ると告げられています。私たちはこの時を待ち望んで主を明かししましょう。近々の、救いはですね、バビロン捕囚からの帰還です。そしてその次の段階は救い主の降誕です。5節6節7節と続きます。この予言が御子キリストによって成就します。目の見えない、特に生まれつき目の見えないものの目が開かれることは救い主しか行えない奇跡でした。耳が聞こえない、また口の聞けない、そのような障害を負った方たちが聞こえまた語れるようにされたことを福音書が明確に明かししています。それは悪霊が働いており、罪が働いてそのようにさせました。しかしキリストはあらゆる障害を回復させてくださいます。足の泣いたものが鹿のように飛び跳ねとあります。中部の人は起きて床を上げて歩きなさい、そうなりました。手や足が泣いた方たちが癒されました。またその印は人の時代にもなお続きました。生まれつき足が泣いた方が、金銀はない、私にあるものをあげようと、ナザレの主イエスキリストの名によって歩きなさいと言った時に、たちまちくるぶしが強くなり、彼は飛び跳ねながら共に主の宮に、礼拝に、初めてでしょうね、捧げることができました。 このような奇跡が数えきれないほどキリストによってなされました。荒野に水が湧き、荒れ地に川が流れ、焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の乾くところとなりとあります。このような自然現象はモーセの時代には起きましたけど、今は、あまり起こった記録はありません。しかし例の荒野に水が湧き出る奇跡を、キリストはなさいました。サマリアの女性もそうです。そして多くの方がキリストによって命の水をいただいて生きるものとされました。そしてその豊かな水は、荒野に住むジャッカルのねぐらがアシアパピルスの茂みとなりました。これらは水が豊かでないと、もう半分水に浸かっているような場所で生えるものです。それほど地が潤うと告げられています。8節から10節まで、このように自然が人においてもまた土地においても回復するだけでなく、霊的な回復の道が開かれます。汚れたもの、愚かなものは通れないと告げられています。罪があるまま神様の祝福に至ることはできません。ただ主はすべての人のために救いの道を用意されました。すべての人を招かれました。すべての人に義の衣が用意されています。そしてその道はまっすぐの道で、狭く見えるかもしれませんけども、しかし求めるすべての人が通ることができます。汚れているならば清めていただけばいいのです。愚かであったとしても血を求めればいいんです。血はすべての人を招いて、私が道であり真理であり命なのですと、主ご自身を通して神のもとに行くことができます。キリストは私たちを神のもとに迎える門であり、神のもとに至らせる道であり、またそれにふさわしい命を与えるお方です。脅かすものはありません。獅子や猛獣は、つまり、信仰を邪魔し生徒たちを食い物にしようとするものは入ることができません。脅かされていても、天の掟にあるようにつながれていて何もできません。安心して入り通ることができます。ただ必要なのは9節の最後にあります、あがなわれた者たちだけがそこに歩むと、そこを歩むとある通りです。必要なのはキリストの救いを受けることです。10節、主にあがなわれた者たちは帰ってくる、 彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去ると。イスラエルの民にとっては近々の救いは、バビロン捕囚の地から戻されて神殿再建に向かう時でした。まさに主が救って約束の地に戻してくださいました。その時彼らは困難もあり乏しくもありましたけども、喜び歌いながら帰っていくことができました。この帰ってくるという言葉は私たちにも当てはまります。天の故郷に帰るのです。私たちの先祖は神の形を持って作られ、神と共に歩んでいました。しかし罪が入って神のもとから追放され、神と共に歩めなくなりました。何代も何代も罪の歩みが続きましたけども、私たちの故郷は神のもとです。神の国、天の御国です。そこに帰る場所があるんです。そしてそこはいつまでも住むことができます。何しろ天の御国をキリストと共に相続するのですから、出ていく必要はないのです。この御国こそ私たちの場所だと、帰る故郷だと、その時に十節の終わりの最後、終わりの三行ですね。その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去るとあります。黙示録にも、これにこうした預言が記されています。21章。新約聖書516ページですけども、3節4節を拝読いたします。私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。この予言もまた真実です。必ず成就します。私たちは、そのことを、召されて天で待ち望みながら合流するのか、また生き延びて主が天から下ってこられるのを待つのか分かりませんけれども、必ずそこに至ることができるのです。この救いにあがない十字架によっていられていることを感謝しつつ、私たちの同胞もこの幸いに預かることができるように祈りましょう。証ししましょう。お祈りいたします。天の父様、はるかに望み見た予言を今見てまいりました。その時は確かに近づいていますので、私たちはますます目を覚まし望み見て、信仰の長谷場を 証ししながら走り抜くことができるようにどうか導いてください。そして約束の幸いなお言葉を子供たちに、まだ知らない方たちに伝えていきますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。